権利をプランインターナショナルです。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
おめでとうございます。西村です。
新年明けましておめでとうございます。ラジオ大阪の原田俊晴です。2023年令和5年のスタートということで、はい、なんか気持ちもちょっと改まったかなという気はしませんか。
一応しますね。
なんか不思議なもんですね。はい、日にち一日違いでなんか気がクッとこう改まった、そんな気分にさせてくれるのがお正月かなと思うんですが ね、
はい、
さて去年の話になりますが、12月の24日から25日にかけまして、ラジオ大阪ではラジオチャリティミュージックソン、放送させていただきました。全国11局の放送局が手を結びましてこのミュージックソンやってるんですけれども、全国集計がまとまって入ってきておりますので、これから今日ご紹介をさせていただこうというふうに思っております。
はい、
25日現在の全国集計です。
はい、
4133万2207円集まりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
4000万円を超えてきまして、25日現在では去年より上回ったっていうお話を聞いております。
ありがとうございます。
この募金活動は今月末1月の31日まで続いてまいりますので、はい、もし街の中で募金箱を見つけましたらご協力のほどよろしくお願いをいたします。
お願いいたします。
さあ、今年もこの番組西村さん頑張っていきましょうね。
はい、
はい、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ新年最初の話題なんですが、
はい、
まあ、お正月ということで川柳を今日ご紹介しようかなというふうに思っております。
はい、
その川柳というのが、まあ、視覚障害者に、まあ、一つスポットを当てた川柳を皆さんに書いていただいて、それ現在募集中なんだそうです。
はいはい、
このお話をですね、メガネのパリミキにお勤めの神田慎さんにお話を聞いていきたいと思います。電話がつながっております。神田さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。神田と申します。
よろしくお願いいたします。第5回ロービジョンブラインド川柳コンクールというコンクールを今募集されているというお話をこれからさせていただくんですが、神田さんはメガネのパリミキに現在お勤めでいらっしゃるわけですね。
はい、そうです。
メガネのミキのあのコマーシャルでおなじみのところですね。はい、神田さんご自身は視覚障害はお持ちでいらっしゃるんですか。
はい、網膜色素変性症という病気で、徐々に見えなくなりまして、
はい、
今どうですかね、もうほとんど見えないような状態になってきました。
じゃあもう白状は持っていらっしゃる状態なんですか。
そうですね、はい、ないと歩けないですね。
メガネのパリミキでお勤めということなんですが、このメガネのパリミキでお勤めになられても何年ぐらいになられるんですか。
30年、35年ぐらいでしょうかね。
ということは、はい、まだ病気が発症する前からこの お店という会社でお勤めでいらっしゃったというわけですか。はい、今現在会社の中ではどんなお仕事なさっていらっしゃるんですか。
営業本部というところで、
はい、
視覚障害の方の支援機器、拡大読書機ですとか、あと遮光メガネとか、まあ、そういったものがあるんですけど、
はい、
そういったものの、まあ、販売するための企画でしたりとか、まあ、この川柳コンクールも私の職務の一つになってますけど。
そうなんですね。はい、でもね、実際にロービジョンを経験された神田さんにとって、
やっぱりこういう、まあ、一つ製品を作るというのは非常にあの、まあ、自分の経験を生かせるということがあったりするわけですか。
そうですね、まあ、製品自体というよりは、なかなかその買うところが少なかったり目に触れるところが少なかったりしますので。
なるほど。
そのための企画とかですね、うん、はい、こういったものがあるよっていうのが、まあ、分かるようなことをちょっとでも進めればと思ってます。
なるほどね。今買うところが少ないというふうにおっしゃいましたが、
はい、
実際西村さんやっぱロビジョンの中でその機械を購入する、はい、どこでこう購入すればいいんだろうかっていうのはなかなか大変なところってあったりするわけですか。
そうですね、だからライトハウスさん、
はいはい
はい、あそこに行くと一応体験っていうか、
はい、
実際手に持って触って自分で操作してっていうのが一応できるので、まあ、一番確実なのはライトハウスさんに行きますね。
まあ、そういうことですね、はいはい、大阪の場合は肥後橋に行けば、はい、ということですよね。
はい、
神田さん、はい、実際のお仕事で目がご不自由で、ちょっとなかなか大変だなということもあったりはしますか。
そうですね、うん、私実はあんまりお店の方には店頭には立ってなくてですね、
はいはい、
お店を全国に出すような仕事をずっと中心にやってたんですけど、やはりだんだん目が不自由になる中で負担のない仕事に変えていただきまして、
はい、
まあ、今はその営業本部というところで、
なるほど、
はい、できる仕事をさせていただいているっていう形に変化してきています。
でも眼鏡のパリミキもちゃんとそのことを考えて、部署をここでっていうお仕事、なかなかちゃんとしたやっぱり眼鏡を扱ってるだけあって、で視覚障害者の皆さんには優しい企業ですよね。
本当そうですね、ありがたいと思っています。
神田さん以外にも視覚障害者の方っていうのはたくさんいらっしゃるんですか。
ですね、他にもいるような話は聞いてるんですけど、はい、まあ、勤務地が離れてる生活とお会いしたことはない状態です。
なるほどね。まあ、その会社で今働いていらっしゃるんですが、さあその川柳のお話をお伺いしようと思うんですが、今回でも5回目になりますロービジョンブラインド川柳コンクールですが、これは神田さんが主催でやってはるわけですか。
会社が主催で、
会社が主催で、
主体私が主体ということで、
主体で、会社が主体で、神田さんが、主体でやっていらっしゃるという、こういうことなんですね。これなぜこんなことを始めようと思われたんですか。
きっかけは神戸のネクストビジョンさんが、はい、ビジョンパークというところを新たに作るにあたりましてですね、
はいはい、
何かイベントをということを言っていただいたので、まあ、その時たまたま川柳コンクールっていうのをやれたらどうかなと思ったものですから。
なるほど。
はい。
もともと神田さんは川柳お得意なんですか。
いや、実はそうでなくてですね、JRPS という、網膜色彩症の患者会がありまして、そこで結構その川柳が飛び交ってましてですね。
そうなんですか。
これは視覚障害でもできる、まあ、面白い楽しい企画だなというのは漠然と思ってまして、でその時に、まあ、ネクストビジョンさんからそういった依頼があった時につながったというか、あ、これがいいかなと思ったという背景です。
それでこのコンクールが生まれたというわけですか。
はい、
なんか部門がいくつか分かれてるというお話を聞いたんですが、はい、どんな部門があるんですか。
はい、ここは特に私一人で考えたんじゃなくて、
はい、
まあ、会社で、こういうことをやろうという中で意見が出てきてですね、視覚障害者だけじゃなくて一般の人からも募集したらいいんじゃないかという話が出て、
はい、
まあ、最終的には3つの部門ができたわけなんですけど、
どんな部門があるんですか。
はい、1つは視覚障害者を中心とした視覚障害の方も含めて、あと盲ろうの方とかも含めまして、見えにくさを感じている方部門ということで、はい、目に不自由を感じられている方が一つの部門とな
ります。まず、まあ、視覚障害者の皆さんへの部門というわけですね。
はい、
はい、2つ目は、
はい、2つ目が、メディカルトレーナー部門という、部門名にしていますが、
それは何なんですか。
はい、眼科の先生ですとか、あと看護師さん、知能訓練士さん、はい、医療従事者の方ですね。
なるほどね。
はい、
いわゆる、まあ、医療の方からサポートしてくださってる皆さんというわけですね。
はい、あとその他に視覚障害をいろいろサポートしていただいて ただける、うん、あの歩行訓練士の方ですとか、
あ、なるほど、はいはいはい、
あと音声パソコンを教えてくれる先生だとか、さまざまなね、あの視覚障害をサポートしていただける先生方がいらっしゃるので、
なるほど、
そういう方々はこの部門で応募をお願いしています。
もう一つは何ですか？
はい、もう一つはあのサポーター部門という名前にしてますが、
サポーター部門、
はい、ご家族の方、会社で一緒に働いている方、お友達、最終的にはと言いますか、街で視覚障害者を見かけたよとか、うん、あのテレビで見ただけとか、とにかくこう、視覚障害者に直接関係なくてもですね、うん、そういった方でも応募していただけるように、広く私たちをサポートしていただいているという広い意味で、サポーター部門と名付けてどなたでも応募いただけるようにしています。
ということは、広く請願者の皆さんに、はい、どうぞ応募してくださいよということで、こういう形になってるわけですね。
はい、そうなります。
わかりました。でね、これ去年の川柳なんですが、私ちょっと手元にありますので、神田さん、ちょっといくつかご紹介させていただいてもいいですか？
はい、よろしくお願いいたします。はい、
まず見えにくさを感じている方部門ということで、視覚障害者の方々ですね、まず参ります。一つ目です。大丈夫？そう聞かれると大丈夫。わかります。これ大丈夫ですかとお声掛けいただいて、ついついそれで、あ、大丈夫ですって答えてしまう。で、お手伝いしましょうかって声かけてくださる方がなんか助かるなと。これ西村さんどうですか？
うん、わかります。
大丈夫って言われたら、
うん、大丈夫ですってなってくるのね。
なるほど、だからお手伝いしましょうか言ったら、
そうなんです、信号で待って、すいません、ちょっと横断歩道渡るだけお願いできますかとか
ってなるわけですね。
なんかこう次続きが言える、言いやすいっていうのかな。
はい、これはよくわかる、
うん、よくわかる。
いやいや、それは私たちでもなるほどなと、大丈夫という声かけというのは、あまりこう反応、向こうの反応に対して、せん方がええねんなという気はしました。神田さん、これはなかなか、視覚障害者の皆さんの気持ち、シュッとこう入っていくところですね。
そうですね、うん、ですから、せっかく気にしていただいて声かけていただけるときも、大丈夫ですかっていうよりは、お手伝いしましょうかって言っていただいた方が、
なるほど、
こちらも答えやすいっていうことになります。
続いてまいります。ぜんざいと思って買ったぜんまい水煮。ぜんまいと思って買ったゼンマイ水煮、これ実はなんですって、はい、スーパーでぜんざいと思って購入したパックのその食品が、はい、家で開けてみたらゼンマイが出てきたと。ぜんざいとゼンマイのこの違いだということなんだそうですね。こういうことあります、西村さん？
それは
ない、あまりないですか？またまたまこういうことがあったんですね、はい。それからね、待ち合わせ電話をしたらそこに声。これわかります？
意外とそばって見つけられなかったりするんです。
そばが見つけられない。
そうそうそう、
視覚障害者同士で待ち合わせするとお互いどこにいるかわかりません。そこで電話で確認するとすぐ横から相手の声がしてくると、
うん、
ああ、これはあるあるなんですね。
あるあ る,
あ る, ある
柱の表と裏とか。
あ、柱の表と裏ね。なるほど、これ意外と請願者でもありますよね、近くにおるのに、あ、そこにおったみたいな。
そう、意外と見つけられないというか、
あるかも分かりませんよね、
はいはい。
ということで、こういうふうに視覚障害者の皆さんが、実感として、神田さん、これお書きになっていらっしゃいますよね。
はい、そうですね、
視覚障害者の皆さんでは分かる分かると、あるあるやっていうような感じですね。今度はサポーター部門を行ってみたいと思います。こちらですね、コロナでも思いやりなら密にして。このコロナというのは、神田さん、
はい、
視覚障害者の皆さんにとってこの3年ほどは大変な年月だったんじゃないですか？
そうですね、声かけサポートがだいぶ広がってきた矢先に、はい、こういう感染症ということで、声かけが減るというケースも聞いてますし、
はい、
一方でそういった中で変わらず声かけていただける方にも非常にこう感謝が、はい、大きくなるという感じを実感しております。
なるほどね、あまり、密になってはいけない、人にね、あまり喋りかけてはいけないというような、そんな時代だったので、これ視覚障害者の皆さんにとって本当 ちょっと辛い時代であったというのはこれ西村さん実感ですよね。
そうですよね。密になったらあかんっていう部分で声かけがね、確かにあると思いますね。
はいはい。続いては乗車より急いでほしいホームドア。乗車より急いでほしいホームドア、乗車を急がせるよりも急いでほしいのはホームドアの設置であると、
うんうんうん、
いうようなことで、こんな線流ができてますが、神田さん、
はい、
どうでしょう。このホームドアについてはずいぶん最近つき始めてますよね。
そうですね。でもただ地域差があると聞いてますので。
なるほど。
は
あ、
はい、
まだまだローカル線なんかではね、その辺がついては、ね、都会の方ではね、まあ、大阪も中心に幹線と言われる、まあ、皆さんがよく乗られる、電車の線にはだいぶつき始めてるなという実感があるんですけれども、それから気にかける、一歩進んで声かける、気にかける、一歩進んで声かける、これはサポーターとしてはやっぱりこの心がけですよね。気にかけてるんだけれども声かけなかったら意味がないと。
そこがまたね、サポートさんにとっては勇気がいることなんやと思いますわ。
そうですよね。こちらはですね、これは視覚障害の方ですね。人の後について渡れば赤信号、人の後について渡れば赤信号、音の出る信号機がないところを渡ると、車や人の流れを頼りにしてしまいます。中でも、その信号無視をする人がいて危ない目に遭うと、やっぱこれあるんでしょうね。
あるある。
あ、これ神田さんあるあるですか。は
い、そうですね。もう手がかりが音響式信号があればそこで音で判断できますけど、信号が見えない人はその車の音と人の動きで、いわゆる勘で渡っている状態ですから、実際に渡っている人がいるとついていってしまいますから、
なるほど。
そこはちょっと気をつけて、請願の方がですね、特に白い杖を持っている人がいたらちょっと気をつけていただきたいというか、声かけていただいて一緒に渡りましょうかって言っていただけるのがベストですけれど、
なるほどね。
それができないまでも赤信号の時は渡らないという、交通ルールをちゃんと守ってもらいたいなと。
この方は視覚障害の方なんですが、なかなか前向きな川柳なんです。失明し二度の人生丸儲け、失明し二度の人生丸儲け、中途失明なさった方なんだそうですが、なんか一粒で二度おいしいような人生を感じていらっしゃるとおっしゃるんですよ。
すごいね、前向きで。
これはなかなか
ないですよ ね、
ねえ、
見える世界と見えない世界と二度って、そういう意味で
しょ。そういう意味ですね。
そうですね。
それでかなり生活も変わるので、違う生活ができたっていう、
なかなか体験できへんことやからね。
はい。それが、自分にとっては一粒で二度おいしい人生だと思えるというのはね、
っていうのはすごい前向き。
神田さん、でもこういう前向きな川柳というのはちょっと勇気湧いたりしますよね。
そうですね。たくさんそういった川柳ありまして、
はい、
その一つもこの作品だとは思いますけど、事務局としてですね、
はい、
応募されてる皆さんの作品を見させていただくと、
はい、
本当に勇気づけられたり、
なるほど、
川柳から工夫が感じられたり、
はい、
たくさん勉強になります。
なるほど。この五七五からいろんなものを感じ取ることができるというわけですが、去年の最優秀賞をちょっとご紹介したいと思います。
はい。
消毒液、声を出してよどこにいる。消毒液、声を出してよどこにいる。ものすごいうなずきましたね。これ西村さんどうですか。
わかります。だって置いてあるだけやから。
確かにそうですね。
そうでしょ。なんかヘルパーさんに、ここにありますよって言われるんだけど、
はい、
無意識でピッと手出すんだけど、
はい、
うまくその位置関係も分かれへんかったりするから。
そうですよね。
そうなんですよ。
そうですよね。あれは自動で出るやつなんて、どこでどうこう手をかざしたらいいかわからないと。
分かれへんでしょ。
音出ませんもんね。
もっと上とか下とかね、なんか言ってくれればいいけど。
そうか。
そうそうそう。見えてる人はちゃんと位置関係もわかるから、そこに手を出せるからいいんだけど。はい、 私なんかは消毒液ありますよって言われても、まあ、丁寧に教えてくれるからいいんだけど、
はい、
でもやっぱりこう位置がちょっと上とかちょっと下やともう 出ないでしょ、
うん、でシュッといきなり出てくるわけですからね。
そうか、すごいわかるわ。
消毒液、声を出してよ、どこに。やっぱりこれが川柳最優秀賞、実感として、
実感としてわかる、
あるわけですね。まあ、コロナの世界だからこそ、ね、こういうのがやっぱり最優秀賞に選ばれるのかなと思うんですが、神田さん、
はい、
やっぱり今西村さんもものすごく実感されていらっしゃいましたが。
はい、私も全く
そういうことなんですね。さあ、今年も始まっておりまして、このロービジョンブラインド川柳コンクール募集中なんですよね。
はい、1月31日まで受け付けておりますので、
ということで今月いっぱいまで、
はい、
1月31日まで受け付けているというわけですね。
はい、
わかりました。これ応募はどういうふうにすればよろしいんでしょうか。
はい、インターネットでお願いしています。
インターネット、どんなふうに検索すればよろしいですか。
はい、はい、ロービジョンブラインド川柳コンクールと打っていただいてもいいんですけど長いので、
は
い、ブラインド川柳で上位に第5回ブラインド川柳コンクールと出てきますので、
はい
はい、そこでクリックしていただければ応募フォームがありますので、
分かりました、
からご応募いただければと思います。
もう一回申し上げます。検索はブラインド川柳、ブラインド川柳、ブラインドはカタカナ、川柳は漢字ですよね。ブラインド川柳で検索をしていただきましたら、この応募フォームが、そこをクリックしていただいたら出てくるということでございますんで、どうですか、ちょっと考えてみませんか、ラジオ機の皆さん。これ別に請願者が参加するサポート部門というのもありますので、請願者の方もどうぞちょっと考えて、自分がやっている視覚障害者へのサポート、それを575の川柳にしてみて応募されてみてはどうでしょうか。そして視覚障害者の皆さんはやっぱり実体験から、考える、まあ、こんなことで困ったとか、こんなふうなことでちょっと失敗したとか、視覚障害会社の方から見たこの川柳と、まあ、さまざまな川柳あります。もう一つは、実際に、お医者さんだとか、この視覚障害者の皆さんを医療を中心に携わっている方の方から見た川柳も OK というわけでございます。3つの部門があります。応募方法はブラインド川柳、ブラインド川柳で検索をしてみてください。まあ、お正月ですからね、ちょっと川柳考えるのもええかも分かりませんね。はい、ぜひ応募してみてください。神田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
メガネのパリミキ、神田真さんにお話をお伺いしました。第5回、もう5回目になります、
はい、
ロービジョンブラインド川柳コンクール、ぜひ皆さん、ふるってご応募いただけたらなと思っております。
はい、
お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は浜田直也さんになります。先日ミュージックソンで出ていただきまして、
はい、
ご出演いただきまして、はい、生放送で歌っていただいたんです。
ですね、
歌でした。うん、その浜田直也さんのふるさと、この曲で今日もお別れです。今年も一つこの番組よろしくお願いいたします。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も思い しを果たしていつの日にか帰らん山は
配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。